なんかよくツイッターとかで、
うんうん、
1年目はよく分かってなくて突っ走るだけだけど、
うんうん、
2年目3年目で、
うん、
自信なくなるみたいなのありますよね。見たことないですか？
僕はないです。自信なくしたことはないです。
自信なくしたことない。
かっこいい。
かっこいい。
ないです、ないです。
僕自信ついたことないです。
自信なくしたことないな。
じゃあちょっと質問間違えたかもしれない。
違う、あのね、聞いた人が間違いだった。
いや、なんかこの間どっかでそれを見て、だったら皆さんはどれぐらいから自信がついたのかなと思って普通に。でも初めから自信がある方と自信がついたことがない方が。ムロさんか。
例えば僕の場合で言うとですね、最初のウェブ制作会社にアルバイトで入った時は、うん、ほぼ未経験だったんで、うん、そもそも自信はなかったんですけど、うん、そこで9ヶ月間みっちりやったんですけど、うん、そこで多分1回目の自信はついたんです、
うん、
でその次にレイ君の元会社に僕入ったんですけど、うん、派遣社員として。で、派遣社員として入ったっていう時に、そもそもその当時の派遣っていうのは、そのすでにスキルがある人じゃないと派遣に慣れてなかったっていう時代があって、要は使えないやつは派遣になれないから、即戦力じゃないと派遣として入れないから、なんだろう、立ち位置として、俺できるぞっていう立ち位置でいかないとダメな環境だったんですね。でそこの会社に11ヶ月いたんですけど、そこでは実装で言うと、いや結構僕上だなっていう自信はあったんですよ。
入った時からですか？
入った時から、
うーん、
僕できますけどっていう状態で入って、うん、ああ全然通用してる、全然通用してるみたいな。で僕そこ辞めた理由が、もうこれ以上ここで学ぶことがないと思ったから辞めたんですけど、そこにいたのが多分11ヶ月ぐらい。でその当時僕はフラッシュが好きになったんで、次の会社行くときにフラッシュクリエイターとして入ったんですけど、若干そこで入ったタイミングでは自信なくしました。確か周りの人がすごすぎて、けどすぐ追いついた自信があったんで、あのすぐ自信を取り戻して、そこでスキルを高めて、その次にフリーランスになったんですけど、1回目の案件からあの評価はされてきたんで、
うん、
そっからは僕自信なくしてないですね。
参考にならないっていう認識でいいですか？
いやでもそうっすね。いやでもあれですよ、あの なんだろう、すごい俺すげえぜっていうことじゃないですよ。あの全然足りてないし、スキルは足りてない。いや違う、スキルとか全然足りてないんですけど、今ある自分が今やってる仕事に対しては、
うん、
自信持ってやってますよっていう、う
ん、なるほど、
うんうん、以上です。
素晴らしい、
そういう自信ですね。
あ、そう、あの全然、ね、あの僕よりもっとすごいたくさんいるし、全然勉強も追いついてないんで、そういう意味ではやばいですけど、今受けてる仕事に対しては、
そういう意味では僕も一緒ですよ、
うんうん、
お金をもらってね、うん、一応プロとしてやってる時点で、
うん、
やってることに対しての自信はありますけど、
うん、
すごいディレクターさんはうじゃうじゃいます。
うじゃうじゃ、それは全然ね、上を見たらキリがないし、
だから上は見ない、
うん、なるほど、上は見ない、
ダメですよ。
上は見ましょうよ。
上は見て。
あの、なんだろう、僕なんてって思うことはしなくていい気がするんですけどね。そういうことですよね、自信なくすって。僕なんてダメだとか、うん、そういうことですよね。
そういうことだと思います。
そういうのは僕ないですね。僕なんてダメだはない。勉強時間足りてない、やばいっていうのはあるけど。
ああ。
僕なんてもうダメだわとかっていうのは思ったことないな。
ムロさんはあれ
あれ
えこの2人の後に喋るんです
かお願いします
多分私そのなんか自信なくすみたいなツイートしてる側の人だと思うんですけど、そのあできるようになったって思って自信がつくじゃないですか、でそしたらなんだろう、なんて言うんだろう、なんか例えば次の案件、この案件できるようになったってなって次の案件した時に思ってたよりできないみたいな、
うーん
なった時に多分自信なくすのかな。
あ、そういうことがあったってことですか。
あ、ありますよ。なんか、なんかこういうレイアウトもなんか簡単にできるようになったぞって思ってたらなんか似たようなやつなのになんか全然できないみたいな。
うん、それたまたま調子悪かったとかじゃない。
それもそれもあるかもしれないですけど。なんかちょっとなんか多分ちょっと作り方が違うかったりとかっていろいろあると思うんですけど、要因は、うん、そういうなんか 2,3 年で自信なくすってそういうことなんじゃないかなと思って、
ちょっと僕ついこの間知り合いと久しぶりに会って話した時に思ったのが、多分僕性格的に多分すごい慎重な人で、一緒にいた人はそのあるフレームワークの勉強をしないまま案件を受けて、そのフレームワークを知らないまま受けて勉強しながら納品まで行く人タイプなんですよ、僕そういうタイプじゃなくて、そのフレームワークのチュートリアルとかその知識を入れて、なんだろう、それに対してわからないっていうところが極力ない状態にならないとその案件を受けないタイプなんで、なので受けた時点ではもうその技術を知ってるんでやる自信はあるんですよ、なのでやる自信のない状態で案件を受けないんで、なんて言うんだろうな、そうだね、自信をなくすっていうことにならないようにしてる、かな、準備を万端にしてから受けてるんで、お話来た時にちょっと ここつつかれたら俺分かんねえなっていう案件は極力やらないようにしてるからっていうのはあるかも、
なんかまあ今だと、まあ、案件選べるって、まあ、選べるほどじゃないですけど、まあ、受ける受けないを自分で判断できるじゃないですか、でその制作会社に行った時はもうこれやってくださいって言われたやつをやるっていうのだったので、多分これはできた、あれがちょっとあんまりできなかったみたいな、できなかったりとか難しかったなみたいなのが、もしかしたらその就職して 2,3 年経つとそういうのが多分任せられる案件が増えてくるから、そういうのが出てきて自信なくすんじゃないかなっていう。
あ、結構昔のことだからでもあるな。フラッシュやすときにそのフラッシュのプログラミングの書き方を先輩に見てもらって、もうむちゃくちゃだよその書き方みたいな、って言われたこともある。でもそこで僕自信なくさなかったですね、マジかぐらい。マジか、
さらに勉強したってことですか。
あ、そうそうそう、あ、そこそれダメなんだ、じゃあこうしようぐらいにしか思わなかったから、そこで、あ、俺ダメだっていうふうには ならなかったですね。
え、でもダメだってなるから、じゃあ頑張ろうってなるんじゃないですか。
いや、マジかぐらい。
え、違うのか。
あ、この書き方ダメ、マジか。やめようみたいな。なん
つった
の、そっか。
わからないわけ。
わからないわけじゃなくて、あ、ダメだったんだ、あ、じゃあ次これやろうっていう感じだから。ダメだったんじゃ、じゃあもう分かんねえわみたいな感じではなくて、だから俺ダメだは ないっすね。そうっすね、
そうなんだ。
え、ムロさんはまだありますか？
ありますよ。
あ、そうなんだ。
あ、でもなんか逆にそのなんか今まで制作会社に行って一番下だったので、うん、私よりできる人の行動しか見てなかったんですけど、その独立して私よりもできてない人の行動を見る機会もできてきて、逆にちょっと自信はつくようになりましたあ、これくらいで仕事してる方もいるんだなっていうのを知って、はい、
反面教師はいっぱいいるよね。
うん、いるね。どのタイミングで自信つくんですかね。ちょっと僕それ分かんないな。
揺らがない自信は多分つかないです。自信ついたら多分なくすし、なくしたらまたつくしっていう、
うん、
じゃないかなと思いますけど、多分揺らがない自信持ってる人は多分慢心するので、あの成長しないんじゃないかなと思う。
そうですね、
うん、
多分
悩みはするけどな、
満たされはしないよね。あ、もう完璧だわ、うん、俺みたいな状態には絶対ならなくてでもそれって単純に勉強してないだけだから勉強さえすれば前には進めるんですよね、
うん、
でも前に進めるけどゴールがないから、いつまでたってもこうだったらなんだろうもっと成長しなきゃなみたいなのはあるけど、
うん、
そこで俺ダメだなまではいかないし、なんかそこで自信をなくすっていうカテゴリーではない気がするんですけどね、気持ち的に、うん、なんですかね、その自信なくすっていうのがちょっと逆に分かんないですね自信なくすってなんですかね。
僕も悩みはしますけどね、確かに自信なくすってどういう状態、
うんうん、あ、そう、悩みはたくさんするけど、
うん、
自信はなくさないよね。どうなんだろう、どういう状態なんだろう、自信なくすって。
なんだろう、普通に自信、なんかすごい人たち、さっき村さんが言ったみたく、ちょっとできると思ったのに、うん、やっぱできなかったわって落ち込む状態かなと思ってて、
それ単純に経験値が足りないのと勉強が足りてないっていうだけであって、
うん
うん、そこで自信をなくす必要ない気がしてて、
多分周りを知らなすぎただけなだけだよね。
いや全然僕もありますよ、もちろんその上にはすごい人たちがいるのを見てて、その人たちの実績を見てると、まあ、俺全然まだ足りてねえなっていうのはあるんですけどそのためにちょっと勉強の時間くれよってすごい叫びたいんですけどそれイコール自信をなくすではないから、
うん、
満足はしてないですけどね、
うん、でもそうやって捉えて言った方がいいってことですよね。じゃあ
そうですね、自信をなくす必要はない気がします。単純にいろいろと時間が足りてないだけな気がしますけど、うんうん、経験値とか、
うんうん、
経験さえ積めば先に進める、
できる、
ね、そうやればできると思いますよ、うん、やれてないっていうだけな気がします。
はい
ありがとうございます。どこで見たんだろうかな、
自信。次、あ、やめた
一瞬だった。
これは危険ですね。
いいよ、カット前提で。
いや、どこのタイミングをさ自分の 100% にするかっていう話を昨日してて、うん、
どこのタイミング、
どういうこと、何を 100%、
いや、もうこれ以上仕事無理ですっていうパンパンの状態。
ああ
、いや昨日ちょっとちょうどね、そのずっと昔から付き合いの長い人と話してて、一番最初に働いた制作会社がその人と一緒だったんですけど、そこで僕らが経験したのはもう十何件同時に走る案件っていう環境で生きてきたんですよ僕ら、
うん、
今の時代ではちょっと全然良くないんだけど、そのずっと徹夜続きとかしてでも12案件抱えて Excel でタスク管理してて、社長からまだかまだかって言われてトップページだけ終わりましたとか、なんか そういうので牛歩みたいな感じで徐々に進めてってっていう中で経験してきてて、いや それやっちゃうと それが 100% っていう感覚に陥っちゃってるんですよね。いや常に十何件抱えて徹夜してでもやってるっていう状態を100にしちゃうと、どう見ても良くないんですよ。今こうやってフリーランスになって一人で活動してて、100% を週7働いて、しかも朝から夜までパンパンになるのを100っていう風に設定しちゃうと、そこまで仕事入れちゃうじゃないですか、これ良くないよねっていう話をしてって、でもこれってそういう経験があるからそこまで やってきちゃったっていう やれてるっていうのを経験しちゃってるから、例えば平日5日間朝10時くらいからスタートして、まあ、8時9時まで働くっていうのを 100% っていう風に設定しないと、それでも仕事来た時に入れちゃうよね、ま、いやまだ働けますになっちゃうじゃないですか、週末もまだ残ってるし、なんなら夜12時まで働くし朝もちょっと早めにスタートできすれば まだ案件入りますみたいな、いやこれ良くないよねっていう話をしてて、じゃあ皆さんどこ100ですかっていうのをちょっと聞きたいんですけど、そういうのあります？自分の中で これ以上はもう仕事入れれませんっていう、その自分の100って決めてます？決めてますっていうか、感覚でもいいんですけど、なんか案件が次々来た時にもうこれ以上受けれませんっていう境って自分的に どことかってあります？
なんか子供との時間をちゃんと取れなくなりたくないなと思ってて、ちゃんと取りたいなと思っていて、もし自分が夜対応しても早朝、大体私は早朝なんですけれど、その一人の時間に稼働する分には全然構わないんだけれど、子供との時間が潰れるなら、ちょっと断ろうかなっていう。
例えば子供の時間が1日何時間かあるじゃないですか、でもそれ以外に例えば睡眠時間とかなんとか時間がまだあるじゃないですか、そこを削ります？例えば子供との時間があって仕事をしてて、でもかつ睡眠時間今8時間ありますってなると、いや5時4時間まで削れるなみたいな、でもそれが100なんですとか、
なんかその削る時間が何日間か続いたら子供のとの時間にも弊害が出てくるんですよ、すぐに怒っちゃったり、
あ、精神的にも、
そうです、一緒に過ごす時間の質がすごい悪くなってきちゃうので、1日だけだったら可能かもしれないですけど、それが何日間か続く、睡眠時間が4時間5時間が何日間も続いてるんだったら、私はやりたくないです、なんか昔にそうやって頑張ってて、結局なんか良くないサイクルに陥ってしまって、もうそうちょっと働き方、持続可能な働き方にした方がいいんじゃないかなとは思ってるので、
っていうことであれば、例えば睡眠時間が削るっていう時点でもう100超えてるってことですよね、
なんかそれが何日間かによりますね。それが1週何日間かちょっとチャレンジしたことも考えたこともないんで分かんないですけど1ヶ月それ続けって言われたら絶対無理ですし、2週間でも無理かな今の状態は、って思います。
なるほどね。それちゃんとジャッジして断れるってことですよね。
なんか本当に昔っていうかやり始めてすぐの頃とか、それこそ そんな感じで頑張ってたんですよ。頑張ればなんとかなると思って、だからなんとかならなかったんですよ。自分も体調壊すし、子供との時間も良くないし、家族にも迷惑かけちゃってたらやってる意味もないなと思ってて、なので何を大事にするか、
いやそうですよね、そう、僕
その人によって違うので、
そう、僕今その100がどこか分かってないんですよね。ムロさんあります？
経験しちゃってるからね。
そうそうそうそう、ムロさん的に同じですか、その子供との時間、
家族
との
全く一緒ですね。あ、私はそれこそ副業をやってた時は結構頑張ればできると思ってできたんですけど、やっぱしんどかったので、しんどいのは良くないなと思って、
ですよね。でもあれだよね、レイ君のとこは会社がもう制御してくれるもんね。
そうですね、一応まだうち少ないんで全員の稼働を一つのツールで管理してるんですよ。なので誰がこの時どれぐらい働いてるかって分かるので、もうこれ以上詰めらんないっていうのは僕でも把握できるので、基本的にはその営業時間
大体がもう100だよね。
そう、営業時間 ×5 が100なんで、もう土日行っちゃう時点でもうアウトなんで、そうなるようであれば案件は断ります。
素晴らしい。
とはいえね、あふれる時はありますからね、ちちゃって土日やったりもしますけど、そんなのね、1日2日のことなんで、プライベートありきの人生です。
いや素晴らしい、素晴らしいですね。そう、そのプライベートね、もう完全にオンオフがないし、プライベートとの時間がもうグラデーションになってるんで難しいですね。だから
でもなんか日曜日休んでるイメージあるけどね。
もう最近、あ、でもだから今月はもう諦めてんのさ。
え、
うん、休みを諦めてるってことですよね。
そうそうそうそうそうそう、なのでようやく40になってからようやく週1回休もうっていうのを決めて、余裕があるときは休んでるんですけど、
休みましょう。
やっぱりそこまで僕完全な100じゃなくて、
そんなカツカツ、
あ、もう案件ちょっと今月忙しいからごめんなさいって言って、その週7働くのが100になってるんですよね。そうそう、あ、でもそれを、
それ、
それ別に僕は苦じゃないんですよ。僕は働くのが好きなんで全然苦じゃない、そもそも、そういうのもあるんですよ。苦じゃないからもうどんどん仕事くださいなんで、僕が独り身だったら週7働いてても全然僕ニコニコしてられる人なんで、そういうのもあるんですけど、ただもう結婚して嫁さんもいるんで、40になったしちゃんと嫁さんとの時間を大事にしなきゃっていうのがあるから今週1回休もうっていうのは決めてるんですけど、確実な100でもないんですよね。今月も無理だって思ってるし、そうだからなかなか難しいというか、
難しいよね。だってもう昔そういうのを経験しちゃって、なおかつ今フリーだからいかようにもできちゃうもんね。
そうそう、
自分で線引きするしかないんだもんね。
そう、しかも別にその嫌で線引きするわけじゃないし、なんならやりたいし仕事は、週末だ、けど最近ちょっと勉強時間が足りてないからちょっと案件控えたいなっていう気持ちは強くなってきてるんですけど、けどでもそこでお世話になってるディレクターの方からこの案件吉本さんとぜひとかってくると手挙げちゃうんですよね。
お願いしますよ本当来年は。
そうそう、だから、難しいなとはすごい思ってて、以上です。
え、吉本さんって、
はい、
パソコン触らない日ってあるんですか？
パソコン触らない日、
休日とか。
あ、嫁さんとどっか行くとかっていう時は触らないですよ。
1日、
あ、10月11、今月は多分ずっと触る、
土日開きもしない。
ね、そうですね。